マタイの福音書3章13節から17節をお読みいたします。さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。お祈りいたします。主よ、お語りください。しもべは聞きます。真理の御霊ご自身が豊かにこの時を導きください。どうぞあなたご自身が私たち一人一人にお語りくださいますよ。御言葉の種が豊かにまかれ、豊かな実を結ぶことができますように導いてください。ひとときを見て委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエスキリストが公に宣教を開始する直前に、バプテスマのヨハネが人々に激しく罪の悔い改めを迫りました。彼はラクダの毛の着物を着て、腰には革の帯を締めていたそうです。そしてイナゴとノミツだけを食料としていました。誰に対しても心の底からの悔い改めを迫りました。偽善的な人々に対してはマムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れられるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父は、つまり我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。まるで彼らの心を見透かすように迫りました。そして人々に救い主が間もなく来られるということを告げ知らせたのです。そのヨハネのもとに主イエスがバプテスマを受けるためにやってまいりました。それは救い主として天の父から任命を受けた出来事となりました。その時のことが先ほど読みしました聖書に記されているわけであります。ルカの福音書3章1節によりますと、この出来事は西暦28年か29年のことであったということがわかります。主イエスはバプテスマを受けられてから公に人々に教え始められます。それを公証外と言います。それはイエスはおよそ30歳の時だったとルカの3章23節に記録されています。まあ、聖書はおおよそ30歳というふうに記しているんですけど、いつの間にかイエス様がちょっきり30歳から宣教を始めたような、そういうふうに話がなっています、定着しています。中にはですね、いや絶対30歳じゃないとダメなんだというふうに頑固にこだわる人たちもいます。でも聖書はおおよそ30歳とわざわざおおよそって言ってるんですね。おそらく30歳にこだわるのはダビデが王様になったのが30歳、そしてヨセフがエジプトの大臣になったのも30歳、デビットが職に就くのも30歳、まあ、そういうこととの関わりでですね、30歳というこだわりが出てきたのでしょう。でも聖書はおおよそ30歳とわざわざおおよそアバウトというふうに言っています。イエス様が生まれたのが BC 4年だったとするならば、この時イエス様は32歳頃だったということになるんですね。ヨハネはイエス様にバプテスマを授けることをためらいます。 そしてこのように言いました。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ヨハネによる福音書を読んでいますと、バプテスマのヨハネがイエス様が救い主だと確信したのはバプテスマを授けた後です。授ける前ではありません。バプテスマを授けた時に聖霊が鳩のように下ってくるのを見て、あ、この方は救い主だというふうに確信した。それまではイエス様が救い主であることは知らなかったとヨハネははっきり告白しています。ですからこの時バプテスマを授けるのを躊躇したのは、イエス様が救い主だと思ったからではなく、いや、この方はただの人物じゃない、この方は私よりも優れた方であるということを感じ取ったからだと思います。イエス様と言葉を交わした末にそう思ったのか、あるいは直感的に悟ったのか、そこまではわかりません。いずれにしてもイエス様にバプテスマを授けるのは自分にふさわしくない、いやむしろその逆で、自分こそイエス様からバプテスマを授けてもらわなければいけないと告白したのです。しかし主イエスは、今はそうさせてもらいたい、このようにしてすべて正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのですと答えられます。15節に正しいことと日本語で訳されている言葉は、通常義と訳されるギリシャ語であります。正しいことといっても人間の考える正しさではなく、神様が求める基準にかなった正しさ、神様の喜ばれること、あるいは神様の御心にかなったことということです。主イエスがすべて正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのですと言われたのは、ヨハネからバプテスマを受けることが神の御心にかなったことだと、そうイエス様はおっしゃったのです。その証しとしてヨハネがイエス様にバプテスマを授けると不思議なことが起こりました。16節17節もう一度読みいたしましょう。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下られて自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。聖霊が鳩のようにイエス様の上に下って来られました。これを見たので、ヨハネは、バプテスマのヨハネは、イエス様が救い主だと確信したと、ヨハネの福音書に記されています。聖霊が鳩のように下ってこられたのはどういう意味なのでしょう。結論から言えば、学者の間でいろんな意見があるものの、はっきりしたことはわかりません。今日鳩と言いますと平和の象徴と考えることが多いんですけど、新約聖書の時代には鳩は平和の象徴とは考えられていなかったそうです。むしろ新約聖書の時代には鳩は柔和の象徴、知恵の象徴、そしてその鳴き声が救いの御霊の象徴、あるいは預言書に基づきましてイスラエルの象徴というふうに考えられていた。また次のように解釈する学者さんもいます。ノアの時代の大洪水の後、ノアが箱舟から鳩を飛ばしますね。その鳩がオリーブの若葉を加えて戻ってきます。そのことから裁きの時は終わり、新しい世界が始まるのだということを象徴している、そう考えるかと思います。また創世記の一章二節、神様が世界をお作りになった時に神の霊が水の上を動いていたという言葉があります。動いていたと訳されている言葉が、鳥が舞いかける、 宙をですね、飛んでですね、舞いかけるというふうにも訳せる言葉が使われていまして、そことの関連から、聖霊が鳩のように舞いかけて降りてきたことは、新しい創造の始まりを意味しているというふうに理解する方々もいます。しかし、十分な根拠を示すことができず、はっきりしたことはわかりません。ただちょっと注意していただきたいと思いますけど、決して聖霊が鳩の姿になって降りてきたわけではありません。映画とか舞台ではですね、鳩が降りてきてイエス様に止まったりしますけど、聖霊が鳩になって降りてきたわけではありません。ただ鳩が、まるで鳩が降りてくるかのように聖霊が主イエスの上に降りてきた。それがどういう意味を持っているのか十分には分かりませんが、ただ聖霊が降りてこられた時の様子が描写されているということは間違いないようであります。この出来事を主イエスご自身が次のように説明しています。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。ルカの福音書4章18節の言葉です。キリストという言葉はヘブライ語のメシアのギリシャ語訳です。メシアもキリストも直接的には油注がれたものという意味の言葉であります。旧約時代におきまして、王様や祭司、預言者が任命されたときに油が注がれました。それはこの人が神様から特別な使命が与えられて選ばれたものであるということを表す一つの儀式でありました。油注がれたものというのはもともと神様から特別に選ばれたものということだったんですけど、後には救い主を意味する言葉になりました。そしてイエス様の時代にはメシアとかキリストという言葉は救い主を意味する言葉だったのです。主イエスは聖霊が鳩のようにご自身に下られたことは私に油が注がれたことなんだと言います。昔王や祭司、預言者たちに油が注がれたように、今油が注がれた。しかしそれはオリーブ油のような油がイエス様に注がれたのではなく、聖霊ご自身がイエス様の上に下ってこられた。このバプテスマを受けた時が主イエスの救い主のとしての任命式でありました。まあ、人によっては任職式と表現したり、あるいは王の即位式と表現する人もいますけど、神様からこの人は救い主だと正式に任命を受けた時ですから、任命の言葉が天から聞こえたわけです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。この天からの声は父なる神様の御声でした。これはと言われているのは、人々に主イエスを紹介している表現です。天の父なる神ご自身が主イエスが神の子、神の喜ぶものであることを公に宣言しておられるんですね。私の愛すること、天の父はイエス様のことを言いました。まさにイエス様は神様の独り子です。しかしこの言葉にはもう一つの意味があります。この言葉は詩編2編7節を背景にしている言葉であります。詩編2編7節の表現は、その人が王様として選び任命したのが神様であるということを意味している。そして主イエスの場合は とこしえの王としての予言の成就としても王として任命されたものであるというわけです。私の愛する子という言葉の中にはイエス様が予言されていたとこしえの王、救い主として任命を受けたという意味が含まれているのです。そして私はこれを喜ぶという言葉はイザヤ書42章1節の言葉です。こう記されています。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。私はこれを喜ぶとの天からの声は、主イエスこそ神の霊が授けられた主のしもべであるということを意味しました。そしてその主のしもべというのは苦難のしもべであります。主イエスはバプテスマを受けて聖霊が注がれることによって王として、とこしえの王として任命されました。しかしその王様は軍馬にまたがってユダヤ人たちを率いてですね、勇ましく敵を打ち倒していくという、そういう王様ではありませんでした。当時のユダヤ人たちの多くはそういう救い主を期待していました。イエス様が来られてから100年後の時代にも、なおユダヤ人たちはそういう救い主を待っていたということが、歴史的な出来事の中ではっきりわかります。しかし主イエスはそのような王様として君臨する方ではなく、苦難のしもべとして王の務めを果たされる方として来られた。イザヤ書52章13節から始まります苦難のしもべの歌、そこには救い主が人々の罪の裁きを身代わりとなって受けるために多くの苦しみを受けること、それによって全人類に救いの道が開かれることが予言されていました。救い主は私たちを救うために苦しみを受ける、多くの苦しみを受ける、そのような救い主として、そのような苦難のしもべとして王としての務めを果たす、王であり苦難のしもべである救い主イエスが任命された、それがイエス様のバプテスマの時であります。もちろんこの時からイエス様が初めて救い主になったという意味ではありません。イエス様は生まれた時からすでに救い主でした。前にも学びました。いや、天使は、この生まれる子は、約束されたとこしえの王なんだ。その子の誕生はとこしえの王の誕生なんだというふうに言われていました。生まれる以前からイエス様は救い主であり、とこしえの王でした。決してバプテスマを受けて初めて救い主になったわけではありません。ところが、昔からですね、異端の教えっていうのは結構いろんな同じような教えの内容が繰り返されるんですけど、イエス様は実はただの人間だった。ところがこうバプテスマを受けた時に、そこにおいて神様の霊がイエス様にですね取り付いて不思議な力を持つようになった。ところが神様がですね、まさか十字架で死ぬわけないので、十字架に着く前にですね、この神様の霊は天に帰っていったなんてですね、いう人たちもいます。でもそれとは違います。この時に救い主になったわけではありません。イエス様はもう生まれた時から救い主なんですけど、ここで正式に任命を受けたということであります。その辺は誤解しないでいただきたいと思います。ヨハネからバプテスマを受けることによって公に救い主としての任命を受けました。そしてご自身を公に表されたのです。それ以前の生涯というのは、イエス様の生涯というのは隠されています。 それは任命を受ける前だったからです。また四つの福音書は、イエス様の交渉外をバプテスマの時から書き始めるんですね。この時点からいよいよ救い主としての働きを始められたからであります。内田和彦博士は次のように記しています。イエスにとって新しい出発の時、人の目から隠れた生活からメシアとしての構想外への転換点であった。四つの福音書が新約聖書に収められていますけど、その四つとも、イエス様がバプテスマを受けてから約3年間の出来事に、その構想外に集中して福音書を書いているんですね。そのようにして救い主イエス・キリストの生涯を伝えています。それはバプテスマが救い主としての任命式だったからであります。ところでもう一度考えていただきたいと思いますけど、主イエス・キリストはヨハネからバプテスマを受けるような方ではありませんでした。ヨハネのバプテスマというのは、罪の悔い改めを表すバプテスマであります。ですから、何一つ罪のないイエス様は、ヨハネからバプテスマを受ける必要は全くありませんでした。罪がありませんので、そんな罪の悔い改めを表すバプテスマなんて受ける必要はないんです。しかしそれでも主イエスはこれは正しいこと、神の御子にかなったことだとおっしゃってバプテスマを受けられました。それはイエス・キリストの交渉外が私たち人間の身代わりだったからであります。第二コリント5章21節にこういう言葉が記されています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神様は全く罪のない方を私たちの代わりにまるで罪人のように扱われた。それは私たちが罪許され神様の前に義とされるためである。罪のない方なのに罪人のように扱われた、それがイエス・キリストです。主イエスはヨハネからバプテスマを受けることによって私たち罪人と同じ立場に立ってくださり、交渉外を開始されるのを良しとされました。十字架は私たち人間の身代わりです。そうよく語られます。それは正しいことであり、それはイエス様が私たちの身代わりになったことの頂点です。本来神様の前に罪人である私たち一人一人はですね、自分の報いを受けなければいけない。神様の前に私たちが立つときですね、私たちは罪を問われます。そうしたとき全ての人のうちに罪が見出され、私たちはその罪の報いを本来受けなければいけないんです。神様からどんなに素晴らしい正しい道を示されても、それを守る力が人間にはないんです。だから人間は神様の前に裁かれるしかありませんでした。しかしその裁きをイエス様が身代わりになって受けてくださったというのが十字架ですね。本来受けるべき私たちの罪の裁きのすべてを身代わりとなってイエス様が受けてくださった、それがイエス様が十字架につけられたことの意味です。でもイエス様が私たちの身代わりになったというのはそれだけではありません。まさに その全生涯が私たちの身代わりでした。特に後生涯の歩みっていうのは私たちの身代わりでした。もし十字架だけが私たちの身代わりであるなら、イエス様は大人の姿になってこの世に現れて、すぐに十字架につけられることもできたでしょう。なぜわざわざ赤ん坊として生まれてきて、三十数年の生涯を人間として過ごされたのか。イエス様の地上生涯全部が私たちの身代わりだったんです。それは私たちが誰一人として神様の試験に合格できなかったからです。誰一人として神様のテストに合格できないんです。みんな落第、みんな裁きを受けるしかない。しかし私たちのに代わってイエス様が、いわば神様の試験を受けてくださって100点満点、満点を取ってくださった。いわばその生涯によってですね、私たちは神様の律法に違反することを、なんと多いことでしょう。それが罪です。誰と一人として神様の律法を完全に守れる人はいません。でもイエス様はその生涯によって神様の律法を完全に守った唯一の方なんです。だからその行いにおいて本当に救われるに値する、天国に値する方はイエス様ただ一人なんです。私たちはそれに値しないんです。そして聖書は神様の律法を完全に守った者が受ける報いは祝福であると言います。神様に背いた者が受ける報いは呪いである、裁きであると言います。私たちは神様に背きました。当然の報いとして裁きを受けなければなりません。イエス様は神様の教えを 100% 守りました。 100% 神様の御心にかなうことを行いました。その結果報いとして受けられるのは祝福です。ところが十字架においてそれが逆転してしまったんですね。祝福を受けらずのイエス様が呪いを受けた。呪いを受ける私たちがイエス・キリストの十字架によって祝福を受けられるようになった。まさにイエス様が後生涯を送られたのは私たちを救うためでした。そのためにイエス様はまずバプテスマを受けることによってその後生涯を始めていかれたのです。このイエス・キリストにもう一度心を向けつつまた歩んでいきたいと思います。どうぞまたこのイエス・キリストの救いを受け入れていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたは私たち人間がはるかに思いも及ばない壮大な救いの御業を成し遂げてくださいました。あなたの救いの御業がなければイエス様がこの地上に来てくださり人として歩み私たちと同じ立場に立ってくださらなければ私たちに救いは全くありませんでした。しかしイエス・キリストが私たちの身代わりとなってくださることにより私たちに確かな救いの道が開かれましたことを感謝いたします。どうぞそのことをさらに確信するものとさせてください。イエス・キリストの救いを自分自身のものとして歩むものとさせてください。集われました一人一人の上に豊かな祝福がありますように。今日から始まります一週間の旅路も主イエスの救いの御旗を高く掲げて前進するものとさせてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。